んにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長山さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございますですね。
はい、これがね、年明け最初の収録ということで、
収録としてはそうですね、最初に、はい、年明け最初の収録ということで、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今年もいろいろやっていきましょう。
やっていきましょう。結構なんか収録、前回の収録からちょっと日が、ね、年末年始空いたんで、久しぶりという感じですよね。はい、先週、先々週と武藤文子さんに登場いただきまして、
はい、
ね、あの収録実は結構12月の結構頭、
割と上旬でしたね。
ですね。うん、収録してたので、
うん、
なんか年末、年始感をだいぶ出してお祭りモードっぽく喋ってますけど、割と収録の時期は年末だったんですよね。
そうですね。うん。
長山さんの年末年始いかがでした？
年末年始はまあ、のんびりしてましたね。
あ、のんびりですか？
うん。実家に帰省とかもせず、京都で、のんびり過ごしたかな。まあ、相変わらず走ったりとかしてたけど、家族とは、まあ、初詣行ったり、あと、比叡山に、のドライブウェイで、比叡山の方に登って、車で。で、比叡山詣でもしてみたりとかもしましたね。
あ、比叡山詣で。
うん。
ほう。
クリさんは、どこ行ったんですか？
私はですね、まあ、年末年始いろいろとあったんですよ。まあ、まずですね。
うん。
その9連休だったじゃないですか。
そうですね、今回ね。
9連休ね。
結構長かった。うん。
長かった。で、その、仕事納めして9連休、明日から9連休だっていう日の夜ですよ。うん。家族でご飯を食べてたんですよね、家で。で、やいのやいのこう喋ってたら、なんか、家の周りがちょっとこう、うるさいというか、なんか、消防の音がカンカンカンって聞こえてきたんですよね。
うん。
で、なんか結構この時期、結構火事が、消防車が出動するのが割とあるじゃないですか。空気も乾燥してるし。
はいはいはい。
たまに。だからなんかどっかで火事なのかなとか思ってたんですけど、
うん。
なんかパソコンをさ、食事中になんか連絡が来て、あ、なんかパソコンで確認しなきゃと思って、リビングのドアを開けて、家の廊下に出たら、
うん。
マンションの玄関の外から、ジリリリリリリンって聞こえるんですよ。
うんうんうんうん、
非常ベルの音が。え、うんうん、と思って。ええと思って。そしたら、よく聞いてみると、その家の周りで結構サイレンの音、消防の、うんうん。さっきまでうるさいなと思ってたやつが結構家の周りで結構なんか鳴ってるっぽいぞ、みたいな感じになって。
うん、
で、マンションのリビングの窓を開けたら、なんとオレンジ色の光が見えまして。おみたいな。で、その角度的になんかちょうど、うちのその部屋の隣の方から見えたんで、で、しかもマンションのその非常ベル鳴ってるし、マンションが火事なのって一瞬思って、
うんうん、
みたいな。で、家族でやばいとかつって、とりあえずね、外寒かったんで、上着だけ一枚持って、ちょっと外に避難だっつって出たんですよ。そしたらちょうどその家のマンションの廊下を通ってると、その消防士さんも入ってきて、マンションに。
うん。
で、すれ違って、やばい、もう火事じゃんって感じになって、マンション出たら、うん、もうマンションの前にはその消防車止まってるし、まあそのマンションの人もたくさん出てきてるし、なんなら近隣の住民の人もそのなんだって出てきてるんですよね、その、
うんうん、
通りに。ただそのうちのマンションではなくて、その隣のお家、一軒家が火事になってまして。で、オレンジ色の光が見えたのは本当にその結構ね、その火が上がって、まあ、上がってましたね。その消火が終わった後見たら、直で面してるところの窓とかは、熱でちょっとひびが入ったり割れたりとか、マンションの外壁にもちょっとこう黒いすすがつくぐらいは、こう、火が出てたみたいで。
あらあら。
でも、その食事時だった、もう夜だったんですよね。で、まあ、うちはその、一枚羽織って出てきましたけど、なんでしょうか、もう本当にお風呂に入ってましたみたいな人とかは、本当その、パジャマのまま出てきて慌てて、うんうんうんうん、で、しかもその、うちのマンションは燃えてないんだけど、まあ、隣じゃないですか。だから、マンションの中には基本的に戻らないでください、今はって言われて、1時間ぐらい外で待機させられまして。で、その時も、やっぱ、マンションの中に人がいないかどうかを確認、消防士さんめっちゃするんですよね。まあ、結構、ちゃんと、何階の人、なんか、こちら、何階の人、こちら来てくださいって言って。
うんうんうん、
で、整列というか、この辺にいてください、みたいな。
う
感じになって、で、名前。で、しかも僕ね、今年理事長なんですよ、そのマンションの。
あら。うん、
で、理事長いらっしゃいますかって言われて、はい、私です、みたいな。で、何階には、何階の人はいますかみたいなこと聞かれるんだけど、そんな、めっちゃその住民コミュニティがめちゃめちゃ密なマンションではないので、
うんうん、
いや、あ、何号室の人はその賃貸ですとか、普段あんまりいらっしゃいませんとかは言えるんですけど、どこ、連絡つきますかとかつかないんですよね。わかんないからさ、
うんうん、
で、とりあえずそのマンションの管理会社にも連絡をして、で、まあ、待ってたんですけど、とりあえずそのまあ、延焼というか、うちのマンションのまで火がつくとかはね、そのお家から、隣のお家に移ることはなくて、一応、鎮火はできたんですけど、
うんうん、
翌日ぐらいまで一応その焦げ臭い匂いがあったりしましたね。うん、今回思いましたけど、やっぱ冷静な行動って結構難しいなと思いました。
あ、いざ、そういうふうな状況になってみると。
なってみると、その、うん。なんか、どう、何をどうすればいいんだろうか、みたいなのが、まあ、基本避難なんですけど、やっぱね、他の住民の方とか見てると、マンションの中にこう、なんか取りに戻ろうとしたりとかさ、その途中、まだ火が消えてないのに、とか、その、なんでしょうか。なんか、それはやっていけないでしょっていうような行動とかも取ったりとかもするし、意外とその、隣のお家が火事になると、マンション自体は、あれなんですよね。その別にマンションが燃えてるわけじゃないから、その、家の中までジリリリンってならないんですよね。非常ベルが。
うんうんうんうん。
で、今回、後々聞いたら、その火元に一番近い部屋の方が一番最初に気がついて、その起点を聞かしてマンションの廊下に出て自分でボタンを押して非常ベル鳴らしてくれたらしいんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だそれがなかったら逆に言うとそのジリリリリもしばらくなかったんだよなとか思ったり。
ああ、じゃあ実際に消防車が来て、
うん。
消火活動する中で、まあ消防士さんが避難してくださいみたいな感じで誘導するとか、するまで分かんなかったかもしれないって感じですかね。
分かんなかったかもしれない。ね、いや、例えばそのヘッドホンつけてさ、それこそ爆音で映画見るとか、ノイズキャンセル聞かせながら映画見たり、ギター弾いたりとかしてたりするとさ、
うん、
もう多分全然気がつかないと思うんですよ。
そうですよね。うん。
いや、もう怖いなと思ったし、よく映画とか見ててさ、パニック映画、災害映画とか見てて、なんでこの人たちはこんな行動するんだろうとかって思う時あるじゃないですか。
うんうん、
その、いや、もっとこっちに逃げろよとかさ、早く早くとかって思うんだけど、いざやっぱ自分がそういうなんかこう、近場の火事でもなってみると、情報がないから、どこがどういうもの、映画とかって基本的にこう神の下に出捉えてるから。
確かに確かに。
時
系列も分かってるしね。
分かってるし、時間の原因も分かってるし、この先に行ったら何とかがいるとかも分かってるんだけど、いざ自分がそういうのに出くわすとさ、その客観的な神の視点がないから、
そうですよね。
中の視点で見ると、本当に、
まあ、実際どこが燃えてるのかも分かんないし。
分かんない。うん。
ねえ。
結構そのマンションから
出るのがわかんないしね。
わかんない。マンションから出るときも、その出てから隣の家って気がついたんで、これ非常階段もし降りていって、その下の階とかで火事だったら、この非常階段途中とかって火で、もしかしてこう、ね、燃えてたりするんだろうかとかも、
非常階段
ドキドキしながら降りましたしね。うん。
は
あ、まあそんなことがあったんですよね。
なるほど。
火事。で、まあ火事。で、まあそれはまあ以上、鎮火、されたんですよ。で、大丈夫だって。で、翌日から僕らはちょっと家族旅行に行ってきたんですけど、
うんうん、
12月の、ま、年末か、妻の実家に帰ったんですけど、ちょっとね、妻の実家の方でちょっと親族がちょっと怪我をしちゃいまして、
あら、
ちょっと入院。
あ、入院するぐらいの。
入院するぐらいの怪我をされてしまって、まあ、結構年末なんか火事だなんだとあったし、で、よく考えてみたら、2024年親父が、他界してるので、トータルなんかちょっと、マイナスの雰囲気の年だったような気もするんだけど、紅白にビーズが出たんですよね。
出ましたね。
あれ、でもトータル、O プラスになりましたよね。
あ、そう。あれでプラスだった。だいぶ、だいぶビーズ効果でかいですね。
いや、もうね、あれはすごかったんですよ。もう僕の中では、前回のあの収録、さっき工藤文子さんの収録で、ね、年始の回を年末に収録しましたって言って、12月の頭ぐらいの時に、ちょっと冗談めかして、
うん、
いや、紅白、今年の紅白良かったですね、とかって言ってたじゃないですか。
うんうん。
あれが現実になって、もう、
むしろ。よかったですね、みたいな。
うん。うん、むしろ、あのテンション低すぎるだろうと僕は思って、自分で聞いてて。超よかったですよ。
もっと言うことあんだろう、みたいな。
もっと言うことあんだろうって。
うん。
あの、見ましたね、山さん、ビーズの。
見ました、見ました。うん。
見ましたか本当に本当に見ました？
ええ、ビーズ。
どうでした？
ビーズ近辺どうだっけ見ました。なんか、ネットが騒がしかったから。
いや、もうね、もうびっくりしましたよ、本当に。
だから最初あれでしょ？普通にこう撮影なの？撮影の。
まあ、事前収録って言われてたんです
よ。前撮りみたいなね。
前撮りみたいな風に言われてたの。
収録のやつを鳴らして、それで終わるって感じだけど、うん、なんかちょっと雰囲気が、みたいな感じだと。で、
そうそうそう。で、スタジオに歩いて、現れて、
うん、
で、スタジオで2曲ね、ウルトラソウル、ラブファントムとウルトラソウルをやるっていう、サプライズですよ。うんうん、なんか司会の方も知らなかったらしいじゃないですか、すごいね、あれ。本当に。
なんかね、慌ててましたよね、なんかね。
慌ててましたよね。うん、いや、もう、僕ね、ビーズが好きだって結構いろんなところに言ってるんですよ。うんうん、そしたらさ、その12月の20何日ぐらい、クリスマスぐらいに今年の紅白にビーズが出ますって発表があったんですよね。その、
うんうん、
朝ドラもやってるし、朝ドラの主題歌イルミネーションをやりますっていう。
うん、
そしたらさ、もう、僕がビーズかっていうぐらい、知り合いからおめでとうございますっていう、紅白出場おめでとうございますの連絡がたくさん来て。
まあ、たかもクリスが出場するんじゃないかっていうぐらいの勢いで、うん。
多分ね、これね、日本全国のビーズファンの人、同じ現象が起きてると思うんですよ。
ああ、おめでとうって言われてると。
そうそう、おめでとうおめでとうって言われてて、うん、で、かつ、サプライズがあった時も、ビーズファン、もうそうじゃない人からもうなんか今見てますかとかビーズみたいなツイッターや LINE とか Facebook とかで、
うん、
すごいすごいクリスだから後で聞いてもなんか見ながらクリスさん喜んでるだろうなって思いながら見てましたみたいなことを言ってくれる人もいたりとかして
すごいビーズ化してるじゃないですかクリスさん徐々に
ね、まあそういう人は今世の中いっぱいいると思うんですけど、
うん、
いや本当ね本当良い時間でしたね。はい。長山さんは、その、ネットが騒がしかったから、ちょっと見てみて、ビーズ見てどうだったんですか、その。
あ、でもなんか、
うん。
まず思ったのが、
うん。
最初にこう、ちゃんと、マイクトラブルがあったじゃないですか。
歌のね。
ちゃんとじゃない、うん、うん。ちゃんとっていうか、マイクトラブルがあって、
うん。
ちゃんと歌ってんだなっていう、歌うめえなって逆に思いました。
当たり前ですよ。何を言ってるんですか歌ってますよ。そんな口パクじゃないよ、そんな。
いや、じゃあ、なんでかって言ったらさ、まあ、年が年じゃないですか。
まあね、もう60、うん、ね、
そう、
完璧ですよ。
別にさ、多少手抜いても、別にいいっていうふうな評価をされても全然 OK なぐらいのかさ、うん、感じと思うんですよ。うん、
はい。
まあ、言ったらもう。
アーティストのクラス的にはね。
クラス的に。
はい、うん、学的にね。
たとえ、極端な話です、口パクとかでも。
うん。
まあ別にね、ビーズさん、もう本人が来てくれたらそれで万々歳ですよぐらいな感じじゃないですか。
まあ本人がね、登場でね。うん、うんうん、うん。
それもこう、もうガチで歌うわ。しかももうね、ちゃんとキーも出てるわ。すげえなっていうのをね、思いましたね。
いやー、ほんとね、すごい。まあよかった。とにかくよかった、ビーズ。いや、もうすごいんですよ。あの後ね。いや、でもだから今年、そのね、朝ドラの主題歌をやって、紅白出たじゃないですか。
うん。
そしたらさ、やっぱ紅白効果ってやっぱすごくて、ネットのね、ネットのニュースによくなってますから、長山さんも知ってるとは思うんですけど、
うん。
そのウルトラソウル、ラブファントムを聞いた人たちが生のライブ見て感動して、ファンクラブの会員数がなんか1万人ぐらい増えたんじゃないかってね。
すごい。
わかんない。まあ、その推測値ですから、発表があったわけじゃないけど、うんうん、まあ、推測値で1万人ぐらい増えてんじゃないかっていう話もあるし、
うん、
立て続けにさ、今年、ライブをやるんですよ、ビーズが。
今年やるんですね。
今年ね、やるんです。で、コロナ禍でライブができなかった時期が、どのアーティストもあるじゃないですか。
うんうんうん、
あの時に、ビーズが対バン企画をしたんですよね。ミスチルとビーズ。うんグレイとビーズでライブをしたんですよ。で、ビーズがそのオーガナイザーとかも主催者になって、ユナイトっていう名前のライブを企画して、
うん
まあ、ユナイトってこうね、こう繋がるみたいな、
うん、
あるじゃないですか。だからそれでミスチルとビーズで、はい、グレイとビーズでやったんですけど、そのユナイトを今年もやると。 で、どことやるかは発表まだないんですけど、一応なんかモチーフがなんか星のモチーフになってて、星ってこう5つ角があるじゃないですか。
うん。
で、色がそれぞれついてるから、もしかして、その4組のバンド、まあ、1つの色はそのビーズだとして、4組のバンドとなんか対バンをやるんじゃないか説が今流れてるんですよね。
な、ビーズの他に4組？
そうそう。だから4、4日か、4日がやるのか、それともその4組、5組で、まあ、ビーズ含めて5組で1個のあれをやるのかみたいな。です。そうそう。
どこ誰が出るんだろう。
誰が出るかね、僕本当に全然もう、と思って、その、楽しみですよ。その発表が楽しみ。とりあえず誰とやるのかみたいな。いや、なんか国内アーティストじゃない可能性もありますよね。海外のアーティストとやるとか、ね。
ああ、なるほどね。なるほど、ね。
昔エアル・スミスとやったりしましたし。
うん。
で、それがなんか夏ぐらいっつったかな。で、冬には通常のライブをやるっていう、ライブジムって言うんですけど、ビーズは。ライブジムやります。うんうん、で、これ多分ね、アルバムが多分出るんですよ、今年。まだ発表ないけど。アルバムやって、そのアルバムのライブをやるんですよね。
うん。
で、ライブの発表じゃん、すげえじゃんって言ってたら、この間、稲葉さんと、あの、稲葉サラスっていうユニットがあるんですよ。稲葉サラスっていうのは、稲葉さんと、あの、アメリカの、あの、ギタリストのスティービー・サラスっていう人がいるんですけど、
うん、
そのスティービー・サラスとビーズの稲葉さんのユニットがあるんですよね。で、過去にアルバムを 2枚ぐらい出してて、で、ツアーをね、1回やって、2020年に2回目のツアーをやろうとして、コロナで中止になったんですよ、そのツアーが。で、今年急にさ、なんか本当年明け、ある日急にツアー、やりますみたいな発表があって、今年の3月とかに。おうおう、みたいな。3月に やってくれるんですかつってみんなもう慌てて、そのビーズに備えてた人たちが、稲葉さんのソロ活動みたいなやつも、あんのって言って。
そっか、この間発表されたんだ、これ。1月6日発表、1月6日付で発表されて3月にやりますよって。
そう。ってなるじゃないですか。
うんうん、
そしたらさ、もうほんとつい最近、あの、ミスチルがさ、やってる AP バンクってライブご存知ですか？長山さん。
いや、わかんないですよ。AP バンク。
AP バンクっていう、これは何の、あれなのかな。
AP バンクフェス。
フェス。
うん。
まあ、ミスチルの、その、桜井さんと小林武さんと、あと坂本龍一さんの資金を元にしに、なんか環境保護とかそういうのを、テーマにした、その、社団法人があって、それのなんかこう、企画するフェスが、2005年から結構定期的にやってらっしゃるんですよね。で、ミスチルはもちろん出るし、ミスチルが中心となって、いろんなアーティストを呼んで、一緒にやるみたいな、
うん、
あの、フェスなんですけど、それにさ、今年、ビーズが出るって急に発表があって。
へぇ
それも。
ビーズ書いてある。ニューって書いてある。
そう。それも急な発表なんですよ。もう、みたいな感じになって。ちょっとビーズ働きすぎじゃね年末からさ、その、急に紅白。普段、彼らはなんか年末年始は海外でゆっくりするから、あんまり年末年始のその、ね、紅白も出てなかったし、あんまりその時期は活動してなかったはずなのに、うんうん、その年末年始からいきなり精力的に活動してて、すごいなっていうね、ことになってるんです、今年は。
今年忙しいですね、小石さん。
忙しいんです。そうなんです。はい。そんな中ですね、ちょっとお便りが来てるんですよ。お便り紹介してもいいですか、はいはいはい、長山さん。
はい、どうぞ。
工藤文子さんからのお便りでございます。はい。クリスと長山さん、こんにちは。工藤文子です。先日はゲストとしてお招きいただきありがとうございました。お二人とお話できてとても楽しかったです。またおしゃべりしましょう。ところで、2024年末の NHK 紅白歌合戦でのビーズパフォーマンス見ました。最高でした。イルミネーション以降の2曲、ラブファントムとウルトラソイドはサプライズで、会場の皆さんへの事前指示がなかったはずなのに、一体感、祝祭感を作り上げていて素晴らしかったですね。つきましては、ビーズをこよなく愛するクリスさんに、質問があります。一生に一度は行った方がいいと囁かれるビーズのライブジムに参加してみたいのですが、どういう準備をすると良いですか？ひとまず赤いジャケットのベストアルバム、ウルトラプレジャーを聞いてみてますが、他にもベスト版がたくさんあるので迷っています。どうお聞き進めると良いでしょうか？ またライブのチケットを入手するためにはファンクラブ入会は必須でしょうか。他にも心構えなどご教授いただけると助かりますと。お便りありがとうございます。
それださっきクリさんとかにこうビーズおめでとうって来たのがさらにここのポッドキャストまでにも及んでお便りが来ましたね。しかも前回までゲストで参加していた、
ね、工藤さんがね。
はい、
いや僕はねもう工藤文子さんもね本当僕はこのお便り非常にポイント高い。なぜならそのビーズのライブのことをちゃんとライブジムって言ってるっていう。
ああなるほどね。うん、
ここねこれ大事ですからこれ。非常によろしいご了承ございますね、これね。
はい。
でね、ビーズについてもう一つ実はちょっと来てまして、それもご紹介するんですけども、
はい、
稲葉ゆかりさん、
はい、
稲葉さんのなんかご親戚の方、というわけではないと思うんですけど、ではないです
けど。ちょっとおかしくなってますね、クリスさん。大丈夫ですか？
おかしくなってる。
うん、
初めてお便りします。豆キャスきっかけで知り、2024年過去回をたくさん聞いていたらトップポキョットキャストがこちらの番組でした。なんとありがとうございます。
そうですね、ありがとうございます。
質問は、丸1、紅白のビーズの感想。丸2、お二人とも瀬尾舞子さんの作品を読まれているとのことで、なんとなく山本文夫さんも合うのではと思いまして、山本文夫さんの自転しながら好転するの感想をお聞きしたいです。ちなみに瀬尾舞子さんは卵の尾が特に好きです。うん、今年もオフさん FM もマメキャストも楽しませていただこうと思いますということでありがとうございます。
ありがとうございます。
本のね感想はまたちょっと私まだ読んでないのでちょっと読もうかなと思ってますので、
うん、これはね僕もね買いました。このお手洗いをいただいてまだ読んでなかったので僕も今買って読み始めたところです。
あ、そうですか。私もちょっと読んでからまたじゃあちょっと
これ、そうですね、これはね本の感想の方は
話しますけど、まあ、紅白の、はい、紅白のビーズの感想も聞いていただいてね、もうさっきも言った通りも最高だったんですよ。もう本当に最高。
うん。
もう5位はないです。
は
い。
5位がなくなってますもんね。
うん。
うん。ベースの方もかっこよかったですね。
清姉さんね、清さん、うんうん。はい、かっこいいんですよ。あの方はですね、2023年の、ライブジムプレジャーから参加されてるサポートのベーシストの方でして、
うん、
ソロでベースもやってらっしゃるんですよね。
うん、
ツイッターとかフォローするとめっちゃかっこいいですよ。YouTube とかにも、ご自身の楽曲のベース弾きながら歌ってる動画上がってるんで、めちゃめちゃかっこいいです。はい。
ね。
ね。いやしかもそのビーズのライブではすごいね、毎回かっこいい衣装を着て、バチバチのベース弾いてましたし、うんうん、それがまさか紅白の舞台で見れるとはっていうね。
ねえ。
いや、そうなんです。さすが、長山さん、ベーシストに気がつくところが素晴らしい。ね、バックのサポートアーティストの皆さんにね。そこで言うと、ドラムの方、ドラムを叩いてたシェーン・ガラースさんっていう方。はいはいはい、もう、これもね、非常に良かった。あの方はですね、2002年からなんとビーズをサポートしていただいている。
だいぶ長いですね。
長いんです。で、ただ、2018年までもうライブとかアルバムのその、収録に参加されてたんですけど、2018年を一旦最後に、ビーズとしてのそのサポートの役割は一旦終えてたはずなんですよね。で、ファンにもすごい人気の方なんですよ。そうに、親日家だし、なんかすごいこう、ファンサービスもすごいしてくれる方なんですけど、で、なんか自分のね、ソロアルバムも、裸足の女神とかを自分で歌ってカバーしたりしてるんですよ。あの方。とにかくビーズが大好きでいてくれるみたいな。方なんですけど、コロナの直前、2019年のライブの時に、そのサポートメンバーを一新するってことを、ビーズのお二人がやって、まあ、ファンからもね、新しいメンバー歓迎しつつも、ちょっと惜しまれてたんですが、
うん、
一応その稲葉さんのソロ活動の方には、ちらちら、こう、ドラマーとして参加されてたんですけど、
うん、
まさかね、そのビーズとして、その年末のその、紅白っていうね、大きな大事な舞台に、ドラマーとしてバーって出てくるってのは、すごい。
あ、そういうことだったんだ。
うん。そうなんです。だから何ていうかこう、古くからのファンの人も見て、あ、シェーンだって言って、そこにすごい。
シェーンカムバックじゃないですか。
シェーン、あいや、シェーンカムバックって
シェーンカムバックしてきたわ。
シェーンカムバックしたんですよ。いや、それも激アツ、胸アツポイントでしたね。僕も言いましたもん、その、妻の実家のテレビで紅白を見ながら、シェーンじゃんって言って、その、誰もその場で、誰もその、ね、家族とか全然知らないんですけど、シェーン、
う、ね、うん、みんなビーズじゃんって言ってるのに、シェーンじゃんって言って
る、ね、シェーンじゃんみたいな。 いや、そう、すごい良かったんですよね。そうそうそう。で、ふみこさんの質問ですけど、
うんうんうん、
どの準備をしていけばいいですかですが、ですね、まあ、今年多分行かれる、まあ、一生に一度は行った方がいいと囁かれるビーズのライブジム、多分3回ぐらい行った方がいいと思うんで、3回ぐらい行ってほしいんですけど。
一緒に3回は行った方がいいとですね。
一緒に3回は行った方がいいですね。うん、はい。中山さんまだ1回も行ってないでしょ。
1回も行ってないですね。
行けば、早く3回行かないと思う。ビーズのお二人もね、今年なので。はい。
確かに。うん。
行けなくなっちゃいますから。まあ、準備で言うと、もう、ふみこさんが聴いてるウルトラプレジャーっていうベストアルバムと、もう一個ウルトラトレジャーっていうベストアルバムがあるので、まあ、この2つをね、曲としてはまあ、聴いておけば、聴くのと、今年出るであろうニューアルバムを聴いておけばいいんじゃないでしょうか。
なるほど。
まずは。うん。うん、まずはそこを押さえとけば。まあまあ、大体の曲は分かると思います。
ウルトラプレジャーと、
ウルトラプレジャー。はい。と、おそらく今年出るニューアルバム。
こう、コール&レスポンス的なやつとかは、ないんですか？
コール&レスポンスで、まあ、ウルトラソウルの、ね、はいっていうやつと、
うん、
あとはまあ、ライブの終わりに、せーの、お疲れっていうのを毎回やるんですけど、もうこれ最後の、もうそのお決まり事としてはそのライブの最後にやるっていうのぐらいかな。恋心っていうちょっと有名な曲があるんですけど、なんか それだけこう振りがあるんですよね、こう手でやる。で、それはね、教えてくれるんですよ、毎回。稲葉さん丁寧に、こうやって、こうやって、つって。で、一緒にやりましょうって言ってやるし、それ以外の約束事あんまりない気がするんだよな。もう、行けば、楽しみポイントとしては、
うんうん、
ライブジム、ビーズはライブのことをライブジムって言うんですけど、毎回その、最初に、こう、何曲か、3曲、4曲やった後に、稲葉さんが MC で、ビーズのライブジムへようこそっていうくだりがあるんですよ。
うんうん。
ここがね、毎回ちょっと工夫がいろいろとあるんです。
工夫。
かっこいいバージョンだと、僕がよくカラオケでやってる、Please now. Please now. Please のライブジムへようこそっていう、こう、ちょっとこう、かっこいい系のやつから、うん、なんか、なんだろうな、こう、くじみたいなのを引いて、ボールになんか字が書いてあって、で、稲葉さんがちょっとね、半分演技して、なんか字が書いてあるぞみたいな感じで、それに、そこに、ビーズのライブジムにようこそって書いてあったりとか、
うん、
なんか、ビーズが、ビーズは、ビーズに、なんかその、そこのあれを、稲葉さんが忘れてしまったっていう設定で、なんか、ビーズのライブジムへこそみたいな、なんかその、人くだりがあるんですよ、ね。
なるほどね。
そこは結構毎回。
カーテンコールとかオープニングコールみたいな感じの、
そうそうそう。
なんで、そこでまたバーンと盛り上がるわけですね。
そこで結構、こうなんかこう、今回こういうやつ来たか、つってこう盛り上がるんですよね。はい。まあ、そんなぐらいですかね。すみません、今日は、はい。
だいぶちょっと僕、そんなに決まりことはないよ。
ないです、ないです。もう、行けば楽しめます。それ、間口が広い。それがライブの、それがビーズのライブジムですから。もうすごい親切ですし、腰も低いし、とにかく、稲葉さんはファンに感謝してくれるんで、すごいですよ。うんうん、なんかもう、要は、なんかこう、皆さんがいて、皆さんが自分たちにパワーをくれるんです。もう僕からしたら逆ですよ。もうビーズにパワーもらってると思ってるんですけど、
うんうん、
みんながこう言ってくれるから自分たちもここまで続けられてくれてるんです。本当にありがとうみたいなのを ちゃんと言葉にして言ってくれるんですよね、稲葉さんね。
うんうん、
で、そこに嘘がないのがよくわかる。やっぱそこを全力でやってくれるんですよね。感謝を伝えるってところをね。はい。ごめんなさいね、なんかね、今日は。ごめんなさい。その年始早々、まあ、
ビーズ会ですね、これはね。まあ、そうなるかなとは思ってたんですけども。
思ってました。うん、はい。
あと、ほら、もう一点。ライブのチケットを入手するためには、ファンクラブの入会は必須でしょうか？
あ、これね、これはね、必須、僕は必須だと思ってるんですけど、
うん。
まあ、多分まあ、入ってた方が確実、まあ、確実、まあ、ファンクラブに入ってても取れないことはあるんです。実はもう人気。しかも今年、ほら、なんか、ね、急に増えたから。
今年はね、ちょっとね。
まあ狙い、まあでも地方にもやっぱファンが多いからね、地方公演が狙い目っていうのもそうでもないんですよね。
そうですよね。
うん。
全日本的に多いですもんね。
結構、そうそうそうそう。なんでまあでもファンクラブに入っておく方がより確率は高いと思います。ので、まあ、入った方がいいと思う。 安いですから、ビーズの
ファンクラブ。入会金1000円、年会費3500円です。
安くないですか
?3500 円で特典があると。
年間4冊、冊子が送ってくるんですよ。
おう。
ファンクラブの冊子。もうこれ、いやもう、激安だと思います、ファンクラブにしては。元取れてんのかと思って、これ。
確かにね。
物価高のこの昨今。
確かにね。これ、うん。値段上がるかもしれないんでね。早めに入った方がいいかもしれないですね。
そう。夏にはさ、カラー、その、三部焼きの食中見舞いカードが送られてくるし、冬にはクリスマスのグリーティングカードが送られてくるし、誕生日にも送られてくるし、もうとにかく手厚い。うん。なんか、僕ってファンクラブってこういうもんだと思ってたんですけど、なんか全然この手薄なファンクラブもある世の中には結構あるみたいで、
そうですね。まあ、チケット優先的に取れますみたいな、そういうこう、植物的なファンクラブもあれば。
そうなんですよ。で僕実はファンクラブ一回やめて、もう一回入り直したんですよね。
うんうん。
ただ一応その、休眠扱いになってたみたいで、一応ファンクラブの番号は引き継げてるんですよ。僕でね、13万台
です、ね。13万。すごいですね。13万。それ連番なんですか？
だから連番みたいですよ。あ、だからその連番だからなんかその、増えた概算が大体わかるみたいなことを。
あ、なるほど、なるほど。
言ってましたけどね。うん、だからツイッター見るとなんか最近のそのファンクラブの番号のあれがわかるんじゃないかな。
で、これ開放誌141号も出てるもん。うん、
そうなんです。
すげえ出てんじゃん。
すごいでしょ。だってね、今、そうそう、今、それを調べてる方がいて、2024年の年末の段階で71万台だったらしいんですよね。ファンクラブの番号が。
71万うんうんうん。
僕が13万でしょ。僕は入ったのは、僕は高校生ぐらいの時なので、そっからね、ちょっとずつ増えていて、で、年明けて、紅白終わって、年明けて、今の1月12日の時点で73万台なんじゃないかって言われてて、その1万人2万人ぐらい増えてるんですよね。
73万
ね、すごいね。
73万かける3500。
あ、これだから全部生きてる番号じゃないかもしれないからね。
あ、まあね。
うん。
ほう。
結構なお金がね。
まあでもね、開放誌するってのもただじゃないしね。まあもちろん数がね、増えればね、それだけコストを下げられるから、そういったメリットはあるんでしょうけどね。
うん。
ビーズパーティー、ね。
ビーズパーティー。なんでぜひ入っていただくのが良いかなと思います。一緒にビーズのね、ライブ楽しみましょう。ぜひとも。という感じのね。いや、ビーズについて喋りやすい。あともうなんか、まだまだ時間かかっちゃうんで、まあ今日はこのぐらいに、ビーズについては、まあこのぐらいにっていうか、だいぶ喋りましたけど、すいません。これでもだいぶ抑えてるんですよ。僕なんかもっと、あれもこれも喋りたいって思ったけど、ちょっとあんまし喋るとなと思って、ちょっとぐっとこらえてるんです。ごめんなさい。はい。で、中山さん、あれですよ。ビーズの話はこのぐらいにしまして。
うんうん。
このエピソードが公開されるのが1月の17日の金曜日。となってますけども、1月19日は前から告知していた文学フリマ京都。
あ、そうです。
そうです。我々、そうです。私が文学フリマです。はい、そうです。
そうです、そうです。
ね、文学フリマありますよね。
ありますね。
はい。ちょうどね、この今日、永山さんが準備が。
そうそう、まずね、年末にだから何やってたかっていうと、入稿作業をね、うんうん、してたんですよ。
ありがとうございます。
うん。結局、紙を、印刷方式を変えたりとか、ページを、まあ、ちょっと削ったやつを少し戻したりとか、あとクリスさんのおまけコンテンツね。
あ、おまけコンテンツね、はい。
はい。それをくっつけたりとかしたので、でもまあその分まあ印刷遅くても大丈夫かなと思って、で印刷所もいろいろねちょっと探したら、鹿児島の、たまたま見つけたのが鹿児島の印刷所
で。ああ、そうですね。はいはいはい。う
ん、クリスさんゆかりの鹿児島の印刷所から今日。
ゆかりはない。あ、鹿児島にゆかりはあるか。はい。
鹿児島のね、はい、鹿児島出身のところからね、届きました。ちゃんとね、印刷できてましたよ。それそうだろうって話なんですけども。
いい感じ。
うん。なんかまあ思った通りに印刷されてるって感じですね。
いいっすね。
そう。まあ、ただね、そうですね。 やっぱりどうしてもね、文字起こしを して構成してるから、なんかやっぱり語字がやっぱりまだ、いくつか直したけどまだあんな、みたいなね、いうところはあったりとかするのでね。まあそういうのはちょっとまあ、
まあしょうがないですよ、もうそれはもう目をつぶっていただきましょう、もうそこは。
感じですが、
はい。
まあ、おしなべて、これはいいなと思います。
なんか、パッと見の雰囲気なんか、ね、いいですね。私もその、永山さんに送ってもらった写真でしかまだちょっと見てない。まあ、入稿データではその PDF は見ましたけど、
うん、
やっぱ手触りとかね、あると思うんですけど、なんかパッと見た感じ、なんかすごい良さそうな雰囲気を。
そうそう。なんで鹿児島、わざわざなんで鹿児島の印刷屋さんなんだっていうと、この表紙の紙とかですね。
うん、うん。
中で使ってる紙とかの選択肢が広かったんですよ。いろんな紙が選べるっていうのがあって。で、紙見本をまたその印刷所からちょっと送ってもらって、で、紙見本を見ながら、あ、これ表紙に使おうとか、これを中紙に使おうっていうのをいろいろ選んだりとかっていうのも年末やってまして、で、これでほぼほぼ思った通りのものがやってきましたね。
いいっすね、これ。うん、これを。
これは、いいね、はい、いいけど、うん、その、なんて言ったらいいんだろうね。これでも、売れんのかね。
いや、そこですよね。そこなんだよね。
頑張って作ったわけですよ。いろいろね。うん、まあ、こだわるとこはこだわったし。
うんうんうん。
やれることはやったし。
うん。
まあ、やったんだけど。その、うん、でも、まあね、ただ、まあ僕ら、ポッドキャストで。じゃないですか。ポッドキャストの文字起こしをして編集しましたっていうコンテンツが、どういうふうな、こう、形でね。
そうっすね。
うん。まあ、そこにこう並んでいくのかっていうのはね、うん。
そもそもその我々のポッドキャストを聞いてる人で、京都のその文学フリマにちょっと足を運んでくれそうな人がさ、数名ぐらいしか思い浮かばないじゃないですか。
でしょ？うん。うん。それはまあ全然ありがたいんですけども。
うん。それはありがたい。うん、逆に言うと、その方たちはすごく頼りにしてます。
うん。ただまあなんかね、一応こう、そんなにバカみたいには吸ってないですけども、在庫は一応こう今ここにこうボンってあるんで、
うんうん、
これどうなんのかな、みたいな。
はいはいはい。
そういうね。
そうですよね、うん。まあ、当日その場で全部売り切れることはないとはもちろん思うので、その、なんでしょうか。ディスコードの方でも、ちょっと足は運べないんだけど、ね、通販的なところで売ってくれるとありがたし、みたいな。
うん。
コメントもね、書いていただいたりもしましたので、そのなんかね、いいやり方があれば、ちょっとその辺とかもね、検討しつつ、ですか。欲しい人がいれば。
うん。
うん。
いや、もうでもね、僕、まあもちろん販売するのは、これからなんですけども、
うん。
僕の中ではこう一回編集して、一回こう印刷を経て、実物が来たっていう段階の一ターンが、一応完了してるわけですよね。製品作るっていうフェーズとしては。
うん、
売る手前としてね。もうちょっとね、次はね、企画を入れ込みたいですね。
あ、
次？なんで次の話してんだ？
いや、いいじゃないですか。次の話しましょうよ。次ね。うん、その、だから、それこそその、なんでしょう。ね、ね、グラビアやりましょうかじゃないけど、グラビアだなんだと、その、文字起こしじゃない部分のなんかを作りましょうってことですか？
そうそう、だから、まあ、うん、そうそう。まあ、文字起こしは入れるのは入れるとしてもいいんだけども、別の企画とか、あとはね、うん、せっかくこう、リスナーさんいるんで、リスナーさんから寄稿をしてもらうとか。
ああ、はいはいはい。
そういう形で、
確かに。
よりこう、雑誌っぽさというか。
うん。
うん。もっとちょっとぐちゃっとした感じの方が、なんかより、その、おっさん FM を紙にするっていうのはいいかなと。まあ最初にね、一番最初の GO としては、これでいいかなっていう気はしてるんです。
うんうんうん、
納得はしてるんですけども。まあそういうのもちょっと思ったんで、まあそういうなんかね、フィードバックをいただけるといいよなって気がしますね。
だってもう永山さんのその辺の意思を感じるのが、その、一冊目にちゃんと01って書いてますもんね。
そうですね。
でもだから0、02、03があるってことでしょ、これは。
そう。しかも0で埋めてるから、
確かに。その、少なくとも10はやるぞっていうことでしょ、
ね。そうそう。もう一桁くらいが上がるの前提のね、してるっていう面白さがね。
いや、いいじゃないですか。
ありますよね。
ね、いや、これね、いろいろがあったら置いてもらうのにな。お店に。
あ、そうですね。
ね。
うん、
置いてほしい
な。お願いして流通できない。
ああ、流通ね。
あ、でも確かに、確かにな、本屋さんいるな。ね、何人か
知り合いが。いるでしょ。だってあの、河野さんとかもそうでしょ。
そうそう。うん、ね。よく考えたら本屋さんいるわな。
ちょっと2冊ぐらい置かせてください。
最悪こっそりお客さんのふりして行って置いてきちゃうって言って。
いや、それさ、困るんでしょ。それなんか、こっそり置いてきたらさ、他のお客さん来てこれ何ですかって言われて、わかりませんになっちゃうじゃないですか。いやね、そうそう、いいですね。まあ、楽しみですね。文学フリマは、あ、文学フリマのさ、その場所ってあるんでしょ、なんか。
はい。ね、佐の十です。
佐の十。
佐の十。
佐藤ですね。はい。
そうです。場所で言うと、どの辺なんだろうな。
佐の十だから、難しいですね、その表現。でも、真ん中ってか、端っこの方ではなさそうでしたけどね。割と。
なんかね、緊張してきましたよ。
緊張してきました。
やっぱりさ、こういう時ってさ、
うん、
こう、他の人がめっちゃちゃんとして見ますよね。
わかる。
多分こう、例えばランニングだ、マラソンの大会に出たりとか、もしかしたらクリスさんだったら、ライブ、他の対バンがあるようなライブに行く時とかも、出る時とかもそう思うかもしれないけど、
うん、
いざこうね、本番を目の前にすると、周りの人がこうすげく見えるっていう現象があるなぁと思っていて。
いや、そうですよ。特に我々そのノンフィクションっていうエリアに出てるんで、その、本当さっき永山さんがおっしゃいましたけど、我々出ていいんですかみたいなね。その、これでいいんでしたっけみたいなところあるじゃないですか。
そうなんですよね。
だって我々の隣の方、佐の9の方は、
うん、
京都府内の戦中戦後を体験された方のインタビューの内容をもとにした絵本を置かれてますから、まずそこでも全然違うコンテンツじゃないですか。
横に並んで大丈夫ですかね。
こういうのってなんか横の方と交流してなんか本の交換とかするって聞きましたよ。しないの。
いや、わ、こんなもんいらねえよ。
何やってんだって。
うん。
なるかな。
なうん、
まあまあまあまあ。まあでもその他、ね、そういうなんかインタビューとかエッセイとか、そういうのを置かれてるゾーンっぽいですけどね。人、うん。まあ楽しみですね。なんかそういう意味だとなんか、あ、こういうコンテンツいっぱいあるんだみたいなね。
うん。あれ？ファさんの、
うん。
ブースも遠くないかもしんないな。
え？ファさんもブース出してんの？
うん、エリーツっていう、
うん、
あのバンド、ファさんがやってるバンド。
ほうほうほう。
うん。がなんか出してるっぽいな。
エリーツさん。はいはいはい。
何出すノンフィクションでなんか出してるの。え、来んのかな。そうそう、まだね、やらなきゃいけないことがあって、あの、ポップスタンド買ったんで、まあ多分、もう届くんですけども、うん、ポップ自体を作んなきゃいけないでしょ。
はいはいはい。
あとなんだ。ポップね。
うん、
テーブルクロス的なものを持ってた方がいいでしょ。でテーブルクロスも本来だったらね、あの、この、印刷をね、ちゃんとしてね。
うん。
そういった、こう、旗というかね、風呂敷みたいなのを作っていくといいんですけどね。
あー、確かに。
まあ、ちょっとね、それは時間なかったんで、まあ、何かしらの敷物を持って、ポップを、机に貼るようと、ポップスタンドに載せるようと。
はい、あと、あれでしょ？その、いくらにするか決めなきゃいけないのと、で、永山さんとちょっと相談をしてて、なんかね、本の仕上がりぐらいからちょっと、1000円だと高いけど、500円だとちょっと安いかも。
まあ、500円じゃないかな。だから、500円だったら買ってもいいかもなって気持ちになると思いますよ。
あ、そうですか。
うん。
よかった。僕はあの、そのために、あの、500円玉をいっぱい集めてたんで、これがもし仮に、ね、工藤さんの、あの、助言のように800円とかなったら、500円玉いらねえじゃんって
言って。いや、500円でいきましょう。
500円でいきますか。
はい。
いきましょうか。
初版は500円です。うん。
まあ、最初ですからね。
そう。
まずはね。うん、ちょっとこう。
でも、
そうね。ディアゴスティーニも最初はね、500円。創刊号500円だから。
そうそうそう。創刊号500円。
そのうち2冊目から2000円いくらになるんですけどね。
うん。創刊号は500円。
500円ね。もう、いいじゃないですか。いや、いいですね。これは楽しみですね。
いいね。本作るのやっぱ楽しいわ。
楽しかったですか、うん、その。
いや、楽しくなかった。辛かった。よく考えたら嘘だった。 嘘だった。楽しくなかったわ。辛かった、辛かった。危ない、危ない。なんか
危ない、危ない。
うん。こういうことが起きるからね、良くないんだよ。
記憶がね。
こういうのは。うん。本当に。うん。楽しくなかったです。大変ですよ。インデザイン、まずソフトウェアが使い方がよくわかんないっていうところから始まってるから。
はいはいはい。
うん。よくやったなと思いますよ。
ありがとうございます、うん。僕はもう毎度毎度長山さんにおんぶに抱っこで申し訳ございません。本当もう。うん、
そうそう。で、XML、クリさんが作ってくれた原稿を XML に変換するスクリプトを書きみたいなところから始まって、やってますからね。すごいな、楽しいな、そういう意味では。大変でしたけど、楽しかった。うん
ここから、だから、その、今回は文字起こしコンテンツのデザインだったけど、うんうん、まあ、それこそ、そのね、違うコンテンツが出てきたら、それに合わせた、その内容、その、置きか、文字の置き方とか、ね、あるいはその写真とか画像とか絵とかをどう置くかとかも、うん、多分今後出てくるわけでしょ、きっとやるとしたら。
そうですね。うん。いや
いいですか。
ちょっと ね、時間をかけてやりたい。まあ、時間はあったんですけどね。結局。うん、僕のスケジューリングの問題なんですけど。
いや、楽しみですね。文学フリマ、まあ、会場がどんな感じか分かんないですけど、あとまあね、もしかするとすごく暇かもしれないんで、暇かもしれないんで、その時はその場から、おっさん FM の YouTube アカウントとかでなんか会場から配信するとか、まああれやもうその、ね、その会場でもうその翌週分のやつを収録してしまうとかさ、分かんないけど、うん、なんかそのゲスト会とかを勝手に収録するとか、やってもいいかもしれないですけど、まあまあ、
そうですね。そう、なんか収録機材を持っていくといいかなっていう気はしたんですよね。確かに。その、まあ、やるかやらんかは分かんないけど。
文学フリマ自体は、なんかその場での録音とか配信とかは、一応その、
ね。あ、そういうことか。そのルールある。
あれに、いや、なんかそれに配慮すれば OK って書いてましたよ。
あ、そうなんですか。
うん。なんか基本、そんな禁止がなくて、ちゃんと映りたくない人が映らないとか、うん、そういうのにちゃんと配慮されてれば、別にその配信とか収録とかは OK ですよってなってましたね。
なるほど。
で、なんか我々は10時から会場入りするのかな。文学フリマ自体は、何時からなんだっけ。11時から。一般の方は11時から4時まで。
16時まで。うん。
うん。5時間のイベント。
入場無料です。
入場無料。確かに。いらっしゃってください。ぜひとも。
うん。
京都市の都メッセ1階の第2階展示場でやっておりますので、
そうです ね。動物園もありますし、平安神宮もありますから。
確かに。ちょっと遊びに来るついでにね、ちょっとフラッと立ち寄っていただけると。
美術館もあるしね。
うん。なんとか楽しみになってきましたね、これね。だから、ぜひ成功体験を積んでおきたい。
そうですね。僕らが二度と文学フィルムの話をしなかったら、まあ、させてもらったら。
それか、すごい必死でこのおっさん F の配信で買ってくれっていうのを連呼し始めたら、相当、相当売れなかったんだなっていうふうに思っていただけ
ると、ね。そうですね。勝手にお便りにつけたりとかするんでしょうね。
つけたりとかする。
お便りのね。ステッカーになんと今なら、
この冊子がついてきます、ね。
うん、ついてきますみたいな。
大丈夫、大丈夫。長山さん頑張って作ってくれたわけですし、大丈夫ですよ。売りますし。売れるはず。はい。はい、やっていきましょう。はい。といったらだいぶ時間が来たので、すいません。今日、本当は他にもね、お便り紹介したり、コンテンツを紹介する予定でしたが、まあ、来週にね、回しておこうかなと、はい、はい、思います。ので、今回のスタン FM はあれですね、ビーズ最高ですと。ぜひとも今年はライブもたくさんあるし、ファンクラブ入ってみんなライブ行ってくださいという話と、はい、今週末の、1月19日の文学フリマの方に、ぜひとも、ね、近くの方は足運んでいただければと、はい、いう告知になっておりますね。
うん。
なんか、大丈夫かな、この
新年早々ね。
新年早々。
新年早々、好きなことばっかりやってんな。まあいいか。
本当ですね。
うん。うん、まあ、こういう感じでね。やっていきますかね。
はい、こんな感じで今年もやっていきましょうか、長山さんね。はい。はい、ぼちぼちやっていきますので、今年もね。
あ、そうそう、クリスさんのお母さんからね、電話がかかってきて、体調の方など何も、 問題なく元気でやってますし、おっさん FM は、これ今後とも続ける所存でございますので、はい。引き続きよろしくお願いいたします。
やっぱ長山さんの、おっさん FM やめますん発言とか、やっぱみんなちょっと気にしてたみたいですよ。なんかその聞いてくださってる方たちは、なんか。
そうですね。うん。すいません。なんか、急にノリで変なことを言い出してしまったので。うん。
ありがたいですね。そんなこと言ってくださる皆さんの後は、ね、こう、なんか後押しがあって我々が頑張っていけるなっていう気持ちになっておりますので。
はい、
はい。今年も皆さんから元気をもらいながら配信を続けられたらと思っております。はい。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。